さあ、それではトクトクトークの時間をお届けしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。この時間は西国霊場火山山本光陽ご住職に毎月、第4月曜日に配信して人生の励みになるいろんな言葉、ぜひ皆さんにもヒントにしていただきたいお話を頂戴しております。今年最後になりますね。
そうです ね
ご住職よろしくお願いいたします、はい、
また一つ年取りますね
本当ですね。そうですね、
これはこの世の定めですから、
はい、
でもどうでしょうかね、1年が早いと思う人と、
はい、
ね、まだまだと思う人と、なんか年を取れば取るほど、なんか1年が早いな、
ね、そのようにねおっしゃいますけども、ね、あの私は今年はやっぱり長かったです。ハニー FM が3月いっぱいで、ラジオの、ね、電波の放送から今度は4月からインターネットで、場所も移しましたから大きなお引越しもあったので、やっぱり今年は長かったです。
いろいろねすると多かったらね、
そうですね、
わたわたしますよね、そのように全ては移り変わっていく、
はい、
この世ですよね。
うん、
だからその全てを移り変わっていくそのことに対して、例えば般若心経に、はい、空という言葉がありますけれども、
はい、
だからそういう移り変わっていくので実体がなくて虚しいものなんだって、この世は実体がないとか、そういうような言い方で、はい、あの経文を訳している方が非常に多いことを残念に思うんですけれどもね、移り変わっていくというのは実体がないんではなくて、移り変わっていくには移り変わっていく一つのそこに大きな意識とか大きなエネルギーが働いているんですよ。そこにエネルギーが働いてなかったら移り変わっていかないですから、そのままストップしてしまいますから、
はい、
ね、移り変わっていく永遠こそ生きている証でもあるわけですよ。これ移り変わらなくてパタッと止まっておってごらん。だから例えば門垣さんでもね、あ、門垣さんは素晴らしい女性だから神が、ね、声をかけていただいて、あなたをね、あの二十歳代のあの若々しいままで、美貌のままで、はい、もう年取らないですよ、あなたはこのままの綺麗な体でずっと生きてくださいねって言われたらどうします？
困りますね
あなたは永遠に、いや、よろしいですよ、もう二十歳のその時代の、
いやいや、
もう女性として本当にもう本当にね、こうきらめいてた時代のままで衰えないんですよ、皮膚もこの ほっぺたのシワもねないんですよ、そのままつ、ね、もう本当にこうあの艶があるままでないんですよって言ってね、そう言われたらどうします？
ねえ、あの個人的には私二十歳の時にはブータれておりましたので、ね、あの二十歳には戻りたくないんですけれども、あのおっしゃったようにある一定のね自分の輝いている時をそのままって言われたら、うん、一瞬は嬉しいですけど、やっぱりこの年になってくるとみんなと一緒にいろんな経験をしてきたことが財産になってますから、
うん、いやでもその綺麗な二十歳のままで経験していくんですよ。そのままです
どうでしょうね、ね、あ、嬉しいかもしれませんね、やっぱりね。
けどね、でもそれが永遠に続くとなった時に、
そこなんですよ、永遠っていうのは、
永遠っていうのは苦しみになるっていうことも、そう、
移
り変わっていうことは虚しいことでも何でもなく生きている証なんです。
うん、
移り変わっていけるからこそ私たちは幸せ、 それを虚しいもの、実体がないという、そういう見方で、見てしまうと、この世というものに対して あの生き方というか捉え方が違ってまいります。そこで今日は弘法大師空海様の、はい、その言葉を持ってきておりますけれども、はい、まあ、今までイエス様の話もしたりしながら、まあ、私たち真言宗のお寺ですから、まあ、久しぶりにまた原点の弘法大師様に戻っていくなってな感じがするんですけども、弘法大師様のお名前、皆さん空海とか言ってますけど、でよく、お大師様を拝むときに南無大師遍照金剛という言葉で弘法大師様を拝んでいる方がありますけど、あの遍照金剛というのが弘法大師様のお名前なんです。あまねく照らす金剛、それが弘法大師様のお名前なんです。でこの遍照金剛という弘法大師のお名前は、弘法大師が、長安に渡って密教を学んでいた時に、そのお所さんである慶化和尚様から、おい空海、お前は今後自らの名前を遍照金剛と名乗りなさい、あなたはあまねく照らす光であり、その光は 神仏の光そのものであって、金剛不昧の光なのである。お前自身は光そのものである。そのように、経過を、魔女と言いましょうか、和尚さんから、そういう言葉を言われて、それ以後、弘法大師は自分の名前を遍照金剛、私は遍照金剛であるというふうに名乗られてたわけですね。だから光っていうのは、普通の方が言えば、ここにも、蛍光灯が灯ってますけど、はい、蛍光灯の灯っている光とか、こういう光線っていう、そういうもので光というものを理解してしまうわけですけど、うん、光っていうのはエネルギーそのものなんですよね。で、目に見えるだけが光ではなくて、例えば今、物理的に観測できるのが X 線とか、そういうのありますね。はい、だから X 線も光の一部なんですよ。あれも光なんです。ただ目に見えないけど、
はい、
だから可視光線、ね、可視光線だけが光と思ってはいけない、はい、この大宇宙には目に見えない大きなエネルギー、光エネルギーというものが大宇宙には満ちている。その満ちているエネルギーこそが神仏の命であって、弘法大師空海さんは悟られちゃったんですね。みんな仏の子やって言っても、なんか実感としてわかんない。頭では分かってても、仏の子、そうなのかな、私も仏なのかななんてなんか思ったりするけども、弘法大師様は、そう、私は仏の子だったな。あの仏が父であり、母であり、私はあの父母と同じ存在であったのだ。父母が大宇宙を滑る、そういう大きな命、エネルギーであるならば、私もそうだったんだ、
うん、
それを悟ったがゆえに、弘法大師は光そのものを習えたんですね、
うん、
ですからそういう意味において、経過和尚からすると、経過和尚はこう霊視も聞き、目に見えない世界のことも見えてたでしょうから、弘法大師空海さんをご覧になった時に、経過和尚からすれば肉体空海だけではなくて、その空海そのものが光として見えたんじゃないでしょうか。また空海さんが乗っている、私の肉体もそうですけど、門岳さんの肉体もそうですけど、それも光粒子でできているわけです、
うん、
だからそういう意味において、そういう世界が見える方からすると、空海さんの体もその魂も光そのものとして、そして見えてたんだと思います、うん、だからお前は光である、だから遍照金剛と名乗れ、そのように、空海さんに言われたわけですね。全ては光であるという、だから、人間というのはそういう光のエネルギーでできていますので、心が綺麗な赤ちゃんなんかの場合はオーラが見えるんです。
以前ちょっとご住職からお話伺いましたね、
はい、私もまたちっこい孫がまた一つでできましたんでね、男の子の方ね、あれもまたこう見て、この子のオーラ見て遊ぼうかってやってたんです。小さい子はオーラが出てるんですよ、ね、でね、まあ、ちょっと話が今日よく飛ぶかもしれませんが、もうそれこそこの前ね、チコちゃんに叱られるっていうのを見てたんですよ、
はいはい、
ね、そしたらね、普通の帽子って言ったらこう普通にパッと丸くなってるけど、
はい、
自衛官とか警察官とかパイロットとかの帽子、はい、上がとんがってると、
そうそうそうそう、
あれなんでとんがってるんですかってやってたんですよ、
はいはい、
でそれ聞いてて、そうやのと聞いてたわけですね。でそしたら、そのもともとは聖職者の帽子から来てるらしいんですよ。官房って、官というのは環境の官と帽子の帽ね、官房と言って来てるんだ。で、聖職者の上にこう丸いこうしてた。あれはね、天使の輪が欲しかったからっていう。
あ、
そういう風な意味合いで、はい、だからその名残で、ああいう帽子は上がたくなってる、固くこう飛び上がってるんだ。あれは天使の輪を、まあ、象徴してるんだって。だから昔の、人たちというのは、天使の輪というをつけることによって、例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたその天使たちのそういう絵にも、はい、後ろに、ね、あれが描かれてるでしょ。
ね、 そうです ね、 ね、
あの描かれてるのは、この方々が聖なる人たちであるということを示すために、後ろに天使の輪を描いたんやと言ってたんですよ、
うん、
でそしてまたフランシスコ・ザビエルの絵も出てきましてね、
はい、
でフランシスコ・ザビエルのその写真というか、あの肖像画をよく見たら、後ろに細く回る円弧が書いてあるでしょって。これはこの人が聖なる人ということを表すために、この丸い円を描いたんですと、描いたんですという表現だったんですよ、
はいはい、
冗談じゃないんです。本当に心が清らかな人は、その人のから光が出てて、その体のオーラが 自らを包んでいる。だから清らかな人には空海のその遍照今後と同じように光が出てるわけです、その人自身から。その光が出てるのを目に見えた人が、あ、この方ね、天使もそうだし清らかな人は光が出てるから、その光を描いたわけであって、天使を表すために光を描いたんじゃないんですよ。光が出てるから描いたんです。それを聖なるものを表すために、そういう絵を描いたんですっていうからね、言ってたから。こっちこそ言ったらさ、ぼーっと生きてんじゃねえ。偉そうに。人間というのは光の存在であって、普通の人には見えないけど、心きれいな人からすれば、ああいう天使とかの方々にはそういう光が見えてるんだって、それが人間の命そのもの、命のエネルギーそのものなんだよって。そういうエネルギーというものは大宇宙に満ち満ちているけれども、目には見ることができない。ここで空海様の、著書で重々心論というのがあるんですけど、そこに書かれている、空海さんの言葉を紹介します。虚空は広大で何も持っていないので、様々なものが天地の間に現象化することができる。大海は大きな海ですね、大きな海は限りなく澄み渡っているので、その中にいろいろなものを持つことができる。空こそは万有存在のもとである。空こそらという字ですね、般若心経の、空こそは万有存在のもとである。そして同じく重々心論に、この世のすべては仮に現れたものであるけれども、とにもかくにも宇宙空間にはあらゆるものが存在する。真理は厳然たる存在ではあるが、その姿は見えない。仮の姿のこの世のものは、その世界はそのままに空であり、空を元にして現象界は存在しているのである。それはあたかも水と波とが離れられぬようなものである。これは空海さんの言葉です。空こそが全てのもとで、そこには大いなるものが存在する。さあ、そしたらこの世の色即是空とか般若心経訳している方々のあの空の訳し方どうでしょう。虚しいものとか実体がないとか、そんな言葉でよう訳してるなと思いますわ。真言宗のお坊さんでさえそれを信じている方があるんですけども、弘法大師空海さんのこの重々心論のこの文章を読んだだけで、あ、なるほど、お大師様は色即是空、空即是色のことをちゃんと解いておれるではないか。なるほどってね。今の、弘法大師の空海のことは、少し、訳して言ってますけれどもね。これ、ラジオですからね、あれですけども、そのままの文章を、読めばですね、ちょっと難しいことになりますけれども、諸法を立てて演然として空なり、空式異ならざれば、諸相を民じて演然として言うなりとかね、こういうふうにこう、そういう弘法大師の難しい言葉としてあるわけですけどね、空すなわちこれ式なり、諸法もまた叱りなりとかよく言われている、それを今訳して今、このように喋ったわけですけど、目に見えない世界、それがあったればこそ、あれがあったればこそ全てがあるんだよって。だから空というのは何もないんではなくて、そこには何にも、変身できる、何にも姿を表すことができるエネルギーがあるんだよ。目に見えないその空の、そのエネルギーが、例えば私になり、目の前の門掛さんにもなり、今こんな話してるマイクにもなり、机にもなり、すべてになっていく。すべてそこになるんだよと。それの大いなる源は、虚空にある神仏のエネルギーなんだよって。だからすべてが神仏のエネルギーとして、現れているのがこの世のものであるよって。ただその神仏のエネルギーは、そのように現れているものであって、いつかは消えていくものである。だから仮のものであって、実体がないという言い方をするけれども、実体がないと、言っているその実態たらしめているその大元は神仏のエネルギーですよって。 そして神仏のエネルギーは大調和と元として成り立っている。そして神仏のそのエネルギーのその意志と言いましょうか、それは慈悲であり愛であり、そのエネルギーが大宇宙に満ち満ちているのだって。虚空、肉体の目には何もない空間に見えるであろうと。しかし何も見えない空間には神仏の大いなるエネルギーがあって、そこにはまるで大きな蔵があるようなものなのだって。だからそういうことを象徴する、仏様として虚空蔵菩薩という仏様があります。虚空は蔵である、何もないのではなくて、そこには全てのものに現象化して現れることができる、大いなるエネルギーと言いましょうか、そういうものがそこに満ち満ちているんだって。そういう全てはエネルギーでできている。これを受け入れることが受け入れることができないかによってだいぶ違うわけです。この前もこのトークで話いたしましたけど、がんというものをね、亡くした女性がいます。その癌そのものもその空のエネルギーでできたもの、神仏のエネルギーでできたもの。だからあなたの周り、病室でベッドも全て、それから自分の体に今注入されている点滴も何もかも全て、空のが形を表してそこにあるんですよ。そういう意味合いでものを見たときに自然と感謝というかありがたい。私はそういう神仏の大いなるエネルギーの大会に浸って生きているんやって。私の体の中にあるこの病気となっている癌も、それから、ね、抗がん剤とかそういうのは全ても、全てその空なるエネルギーが現れたものとして私の周りにあるのだって、ありがたいなぁっていうのは、そういうふうな感情になった時に大調和が訪れて奇跡も起こっていくのです。奇跡っていうのは、それは目に見えないものが奇跡と言葉で言ってるわけであって、そのいうものがそうなったという理由が見える人には、いや当然そうなったんだよということになるわけですね。目の前のがんが突然消えたりしたら、うわ奇跡やって言ったんですけど、いや消えるべくこの人自身がそういうエネルギーを持ってしたんだよって、そういうことなんですよ。だから前もここで話しましたけども、脳腫瘍の手術とかね、した人ね、でこの後抗がん剤も受けるっていうようなことがあったりしてね、はい、言うて話しましたよね。抗がん剤も空のエネルギーでできたものですよって。だから神仏のエネルギーでできたもの、だからそういう意味においてね、感謝しなさいよって言って、あのチューブに、あの点滴の液体にとか言いましたよね。だからその人も言ったりしてたんですけど、抗がん剤打つときにもさ、チューブつながれて、こう、見てたらさ、あの抗がん剤入れてるビニールのチューブから、一滴、一滴、ポトン、ポトと落ちてきますやん。
そうですね。
いや、そしてその抗がん剤入れて、体がしんどいから、もう本当にこう苦しむわけですよね、うん、本当これ。でこれを言うたら、そんなことは歩けないという方あるかもしれないけどねって、私も言ったんですよ。その抗がん剤、今目の前で一滴一滴ポトポトッと落ちてるのも、空なるエネルギーが今姿を変えて、あの抗がん剤になってあなたの体の中に入ろうとしているのだって、あの一滴一滴をじーっと見つめながら、まあ、一つの瞑想状態にもなるわけですけども、一滴落ちてありがとう、ポトッと落ちて、また落ちるたびにありがとう、ありがとう、ありがとうと言いながら、そのポトポトッと落ちるその点滴のそのスピードに合わせて、ありがとう、ありがとうっていう言葉を言いなさいって、そういうような言い方したんですよね。まあ、私は自分なりに思ってるわけですけども、そういうふうなことをやってたがゆえにこそ、その人もあと抗がん剤、ね、普通打ったらね、食欲なくなるんですよ、
はいはい、なかなか辛いというのは、はい、
辛いんですよ、
ね、
ところがその人食欲なくならなかったんですよ
本当に不思議ですね。
本当にもらって抗がん剤打ってるのにから病院でニコニコしてご飯食べとったんですよ、
いやそれはすごいですね。物が食べられたら体力つきますからね。
つきます。
そうですね。
ね。 だからそういう現象も見てきているんですよ。だから多分そうやるなで調和されててニコニコニコニコしてしてた、ありがとうありがとうって、そういうふうなね、心の私はそういう現象を現れてくるんですよって。すべて空なるエネルギーからできたもの、神仏に対する感謝というものを元としてそういう心を持ったらね、ありがとうありがとうってやってたら、そしたらそのような現象も起きるんですということですわ。でもある方も言ったことありましたけど、そんなことあるかいな、そんなこと私かってありがとうありがとう言うわとか言うた人がいましたけどね、口先だけでねありがとうありがとう言うたらこうなるという、口先だけ真似たらダメなんです。心の底から本当にありがとうありがとうありがとうってやってたらね、そういう方にはちゃんと現象が起きて、普通だったら抗がん剤の副作用でのた落ち回るのがのた落ち回らないことが起きるんですよ。大体ね、皆さん今も言ったように、ムカついたりとかなんかしたりして、
はい、もう、ま、吐き気がすごいってね、聞きますね。兄も、ね、とてもしんどいって言っておりました。
ですよね。はい、だからそしてもう、その抗がん剤治療しているその後とかね、その日の晩の食事なんか。
もう全然一切ダメでしたね。
でしょ？
はい。
それをニコニコして食べとったんですよ、その人ね。
そうですか。
笑っちゃうんですけど、本人はねニコニコして食べてるわけですけども、周りの人もあんた食べれるのって感じでやってたわけですが、そういうことが起きていくんです。はい、こういうことをお医者さんたち、医療関係の人たちも患者さんたちに、ね、伝えてあげたらもっと良くなっていくんじゃないかなと思ったりいたします。闘病っていうのは本当に良くないんです。
戦うということですね。
戦うというのは、病気っていうのはその人にやはりお知らせとして現れてきたものですから、だからそういう意味において、はい、あ、病気になったおかげでいろんな学びがあった、病気さんありがとう、病気さんありがとうっていうような人、そのような人には調和が訪れていくのではないでしょうか。すべては空なる神仏のエネルギーでものができている。あなたの口に入るものもそう、美味しいビフテキもそう美味しいスイーツもそう、何もかもそういうものも神仏エネルギーでできているんだよって、それに対して感謝をする、そういうのが大事じゃないでしょうかね。今年の締めくくりとして、自分の周りすべてに空なるエネルギーが、神仏のエネルギーが私を包んでいる、その海の中でどっぷりと浸って生きている、ありがとうという言葉で、今年も締めくくり、また来年もそういう心で過ごしていただいたら調和していくのではないでしょうか、ということで本年の最後の締めくくりとしてこの話を持ってきました。
ありがとうございます。そして来年もどうぞよろしくお願いします、はい、良いお年をお迎えくださいませ、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は1月27日を予定しております。次回もぜひお楽しみになさっていってください。